かけないラジオ。
皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にティードリンキングトークを楽しむポッドキャスト番組です。お送りいたしますのは私本日の
グリーンティーと
うままです。
というわけでですね、
はい、
本日まあね収録日では、参院選開票真っ只中にお送りをしております、第145回駆け上がりラジオ、本日は前回、前々回に引き続きましてですね、7月、かけらじ4周年記念会ということで。
はい。来た。来ましたね。
その記念会の第3回目。まあ、今回が最後ですか？
最後ですね。まあ、前回、ね、富竹カザーナの方に行きまして、で、その後、寿司を食べたっていう。
また言います。
っていう回ですよね。
富竹カザーナまた言いますか？
配信されてまだその翌日っていう。
そうですね。
そうそう。
時間軸ですけどね。
富竹カザーナ。
そうですよ。駆け上がりラジオで、静岡県に、で収録をした。まあ、山梨県でも収録をしたって。なかなか初めてのことをやりましたよね。
そうだね。今までずっと東京でしたからね。うん、
あれ先週ですか？
先週。
先週のことですね。ですね。
はい、うん。ちょうど日曜日でしたから。うん、今寿司食ってる頃ですね、先週。
え、寿司食い始めぐらいか、でも。
食い始めぐらい。10時ぐらいにあの駐車場で10時ですね、みたいなこと言ってたんで。
あ、そうだね。はい、食い始めぐらいですね。
食い始めですね。
はいはいはい。寿司食ってましたね。
はい。
うまかったわ、あれ。
はい。というわけでですね。まあ、145回でございます。そのね、特別回ということで、第3回目を迎えます。うん、まあ、あの次回からはですね、また平常会に戻りまして、まあ、かけらじタイムズと、井戸端カオスというのをやっていくわけですけれども。
はい。
まあ今日は、その特別会、まあ最後までお付き合いいただければと思います。
はい。
はい。
でですね、今日の第3回目何するかということで、まあ振り返ってみますとですね、第1回目、ね、うん、7月10日配信分はですね、まあ、うままさん司会で、かけらじ、まあ NG 集というか、まあ未公開、収録を、
うん、
中心に。
いいよー、ダメだよ
やってきたわけですけれども。
はい
はい、ね。二人がもはや壊れてますけども。まあ、そこではですね、私、ホネストの、普段聞けない、あんな態度やこんな態度、ね。十分楽しんでいただけたんじゃないかなと。
重々ね。
ね。うままさんの NG すらもかっさらっていく、このホネストの、
はい、
いいよーね。うん、まあちょっと、まあ今後は慎もうかなと思ってますけどね。
今日一回もやりましたけどね。
はい。しかもそれ撮られてるまあいいです。はい、もうそんなもうバレてしまったんでいいです。
そうですね。
はい。そして、2回目ですね。特別コンテンツ2回目はですね、まさに、配信日としては7月20日、昨日ですね。
はい。
になるわけでございますけれども。まあ、いろいろね、案は出てたんですが、実際に対面収録を久々に行おうじゃないかと。
はい。
いうことで、今年初の、まあ、3人集まりましてですね、まあ、静岡県、そして、山梨県の方に行って、収録をすると。行ったのは、富岳風穴ですかと、鳴沢氷穴に、
はい。
行ってまいりましたと。
爽やかにも行きましたというね。
はい、爽やかにも行きました。はい、
はい。
でですね、家に帰ってきて気づいたんですけれども、
はい、
お二人にですね、新婚旅行のお土産を渡すのを忘れていた。まあいいです。
何持ってきてはいたってことなんだ。
いや、大したものじゃないんで、いや、そもそもね、持ってくのを忘れてます。
あ、じゃあもう、しょうがない、ね。
持ってきてもやかった、
うん。持ってきてて私忘れたなったら、それはまた。
帰ってきて、うん、そういえばなんか二人に渡すもあったよなと思って思い巡らしたときに、目の前に、あ、そうだ、お土産渡してねえや。うん。まあいいです。まあ食べ物じゃないんでね。いつでも渡せます。
なるほど。
骨ですか？という
骨じゃないです。骨ではないです。残念ながら。骨のなんかでもないです。
新婚旅行で骨買ってくるってどういうことなのみたいなね。
骨ストケの、骨ストケですからね、やっぱり。
骨ストケにね、伝わる代々のね。
どこの馬の骨かわからんっていう、その、言葉もあるように。 よくわかんない骨を、ひたすら骨を買ってくるっていうこともあり
ますね。どこの馬の骨じゃないかわからないですけどね。
骨渡されたら本人そのままですからね。本人の一部を渡すみたいな、
ね。そうね、一部を渡すみたいな、
ね。そうね。現物は死んでるってことですからね、しかも。
バラバラにされてるからね。
バラバラ
に。まあまあ、そんなこんなでですね、久々に3人会って対面収録しましたというのが2回目でございました。
はい。
そして、第3回目。今日はですね、まあ何をやろうかと思ったんですけど、せっかくの生配信でございます。はい、ね。これを、実際に録音した後に聞いてらっしゃる方は、今日生配信じゃねえじゃんと思ってるかもしれないですけど、
うん、
まあ実際は生配信でね、収録をしておりますので。
うん、
ぜひともですね、皆さんの、実際に今聞いていただいている、生で聞いていただいている、皆さんのご意見を、もう番組の中に今まで取り入れたことがなかったので、
うん、
ね、今まで散々やってきて、収録は収録。で、その後に生配信用にコメントをするっていうようなことが、
ね、
うん、
それ生配信の意味じゃない、意味がないんじゃないのっていう声をね、多数、いただきましてですね、
うん、
まあ、今日は初めて、ちょっとこの番組の中で皆さんの意見も取り上げていきたいなというふうに思っているんですが。
なるほど。
はい、まあ、今聞いていただいている方はおそらく3名ほどと、いうところですね。
3名やっぱり
もうちょっといるんじゃないかな。
8名かな。でも8名中3名ぐらいは我々ですからね。
私つけてないですよ。
あれ？ということは、じゃあ、6名ぐらい。
6名。
6名も同時に聞いていただいてるっていうね。
6名はいらっしゃるんですけど、そのうち書き込みをしててくれてる方が3名という。うん、そんな感じですね。はい。まあそんなわけでですね、いろいろ、まあ皆さんの声も聞きつつ、あとはせっかく4周年経ちましたので、これから5年目スタートするに向けてのですね、まあ3人の抱負なんかも聞いていけたらなと。
用意してないけどね。
今言ったんで、番組の終わりにでもですね、ぜひ言っていただきたい。いうふうに思っておりますよ。はい。
待ってますよ。
というわけで。
はい。
ね。
はい。
いいんです。私の真似はいいんです。はい。それではですね、早速、まあ、いつものように、お便りが来てますので、早速お便りの方を読んでいきたいと思いますけれども。
は
い、
お便りの方を。
はい、お便り一通ですね。はい。富士山の洞窟ということで、いただいております、うん。ありがとうございます。皆さんこんにちは。後輩に2時間ぐらい説教をされてしまったケリーです。ということで、ケリーさんです。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
2時間ぐらい説教されてしまったって何があったんでしょうね。
長いですよね、2時間もね。
後輩に説教されるぐらいですから、まあ、何があったのかよくわからないです。
2時間
結構だよ、はい、2時間の説教って。
結構よ。ポッドキャスト2回分くらい、
そうだね。
喋り倒されてるわけですからね。
きついね、それ結構ね。
きついですね、結構ね。ちょっと一回休みたいな、みたいな。
そうだね。ちょっと一回トイレ休憩、みたいな。
うん。一回一回聞くの大変ですからね。
まあ、その話は置いといて。
はい。
洞窟探検の回を聞きましたよ。ありがとうございます。
うん。
洞窟は涼しいから、暑い夏の季節は心地いいですね。まあ、寒かったですけどね、実際ね。
そうね、
うん。僕は日本三大鍾乳洞、かっこ山口県、高知県、岩手県を巡ったことはあります。
ほう。
他は防空壕か廃道になったトンネルに行くくらいでしょうか。
うん。
富士山の結構行ってますよね。富士山の溶岩洞窟にはこれはなんて読むのかな。氷
氷じゃなくて
氷これね氷のなんかタケノコみたいなやつですよね。標準というそうです。標準
標準
が見られるところもあるんですよね、うん、ってことで。標準って多分我々が、それこそ、鳴沢氷穴の中で見たあれなんでしょうね。
ニョキってなってやって
る。そうそう、ニョキニョキニョキってなってる。下からこう生えてるタイプの。つららは上からですけど。ね。標準はこう下からこう伸びていく氷の柱だと思っていただければ。
寒くてあんまり観察できなかったけどね。
まあね。そうね。
も
う
それどころじゃない。
なんか急激に寒くなるんだよね、あれ。
うん、
気温がこう。
ね、なんか一層、なんだろう。その階段を降りていくと、この一段を降りただけでいきなり寒いみたいな。
そうそう。
そうそう。いい感じのところはちょっとなかったよね。
うん、
そうだね。
急にふわーって寒くて。うん、お兄ちゃん落ちてこんといてやーみたいな話になったから、休む気もなかった。
言われた、ね、言われた。はい、うん。ちょっと危なかったですけど。 まあそんな、あの、表示が見られるところもあるんですよね、はい、ということで、行ってみたいなと思っているところです。うん、では、またメールしますね。良い週末をということでね、もう週末も終わりますけど、はい、iPad から送信というところでございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ね、まあ、洞窟探検は面白かったですね。
ちょっと人が多かったですけどね。
うん。うん、まあ、皆さんね、結構、なんか、やっぱり涼しさを求めに来ているのか、何なのかっていうのはありますけど。
まあ、エラクス。まあでも、なんかなんだろう。思っていたよりも、そのコウモリとかそういう野生生物はいなかったですよね。
そうだね。うん、コウモリの洞窟にも行かなかったからね。うん、
いたら、パニクるだけど、人救急だから、みたいな、そういう。うん。
そうそうそう。
まあまあまあ、そんなところでございました。うん、そしてそして、オンタイムでですね、もう一通来ておりますので、もう一通読もうと思います。
もう一通、オンタイムなんですか、
はい、あら。オンタイムで来てますね。はい。はい、題名が間に合わなかった、かっこ泣きってことでね、はい、間に合ってますよ。はい。こんばんは。生放送始まる前にメールを送ろうとしたら、PC フリーズして再起動してメールを打ち直した杉高です。ということで、杉高さんです。ありがとうございます。
は
い、
ありがとうございます。
ね、今聞いていただいていると思いますけれども。NG 集、洞窟探検ともに楽しませてもらいました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ホネソさん、相変わらず見えないところでもやらかしますね。俺なんかやらかして
る。
あ、NG 集の方ね。
見えないところでもというね。見えてるところでもという。
でも、そのためのね。
はい。
トゥーってことですね。
そうね。こっちでもやらかしてると。
Not only A, but also B.
Also B ですよ。
両方ホネスだからね。
まあ、Not only 本番、but also 本番以外ですよね。だから。
全部ってことですね。
全部ってことですよね。全部やらかしてるってことです。いっそ、某流行り物通信簿のようにおまけ編を作ってやりたい放題の回を作ったらいいんじゃないですかね。まあ最近ね、おまけ編やってないですけど。
まあ、うちではおまけ編がかけらぼという扱いなんですね。
まあそうそうそう。うん、
少ないな。少ないな、おまけ。
もうね、まおまけ、おまけじゃないっすよね、もうなんか。あれも力入れてやってますからね、一応ね。
そうね。
うん。
ああ、そう、確かに。
収録終わりの雑談とか、うまうまさんとグリーティーさんももっとやらかしましょうよということで。違うんですよ、関高さん。やらかしてるんだけど、あの本番に乗らなかっただけです。いいですか？私だけじゃないんですよ。
2時間説教始まりますよ、今から。
後輩じゃないわ。はい、あ、間に合わない、汗。生放送なのです。楽しんでますよ、ということでいただいております。ありがとうございます。こうやってね、実際生放送最中にこうバンバンメールを送ってくださる。まあこれ大歓迎でございますからね。
そうですね。もう今から
この拾い方は初めてですね。
うん、そうだね。
始まってからっていう。
始まってる途中で送られてきたやつも、まあ番組途中だったら読みましょうというね。
うん。はい。読んでいきましょうという、
ね。ツイッターのメッセージでも、ダイレクトメッセージでもね、OK ですけど。
はい。
はい。
ということで、まあ今日は生放送ね、ソーシャルストリームにもいろんな方が来ていただいてます。今日はですね、はい、書いていただいてる方、今3名ほどいらっしゃいますけれども。
はい。
まずお一人目がですね、おなじみの南平さん。ね。
へーみたいな。あ、声入んないの？それ、合いの手みたいな。入んない？効果音的なの入らないですか？
入れるのはあなたの仕事
です。あ、そういうこと？次は、ホネストね。
え？
その、イエイの意味がよくわかんないんです
けど、ね。あとの編集でいらなさいよ、そういうのは。
そうね。じゃあ、後で合成をしておくことに。もうめんどくさいなもう。
いや、自分で言ったんだからね。はい、ナムさんありがとうございます。うん、そして、もう一方、チーさんですね。
はい、チーさんですね。
いただいてます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
そして、もうお一方、ミサイルさん。
はい、ね、ミサイルさんですね。はい、おなじみのミサイルさん。
はい。ね。おっと、今まさに、ナウオンタイム
まさにかけらじ。はい。
うわー、この方、なんてお読みすればいいのかわからない。
あれ、どなたですか？
ラップ ID スタイルさんですかね。ラピットスタイル。
言ってないですの声。
あれでもこれツイッターの方には反映されてないんですね。
あ、そうですね。
そうですね。ソーシャルストリームだけのっていうことですよね。なんかこの、はい、アイコンだとこう快速松さんみたいな感じがしますけどね。
え、そう？
ラピットでしょ？
僕のところにはまだ来てないですね。
ちょっとね、そのあれなんですよ。あの、名乗っていただけると助かります。そうですね、快速
松さん。快速松さん、そうです
よ。
そうですね。
はい。やっぱり、やはりそうです。
ああ、あれよくニコ生とかで見てると、よかったらこう手半つけてくださいねとか言ってる感じでしょ
こら。
よかったらこちら。
ハッコツ、ハッコツありがとうございます。初の人は和骨ですとか言ってる、あの感じですよね。
上野さん
あるある、でもある。あり得る、それは。
あり得るけど。
あり得る。
結構恥ずかしい感じで言っちゃったね、僕ね。
今ちょっとびっくりした、いきなり。
僕ね、夜な夜なちょっと見てるんですよ、そういうの面白い。
あ、そう、そうなの、うん、
コメントしたことはあります。は
い、ということで、快速マッツさんからね、
はい、
いただいておりますよ。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。というわけでね、今、コメント4人いただいてますから、うん、どうしようですね。まあ、これから、まあ、実際本編に入っていたときに、はい、皆さんの意見を聞く質問なども、いくつか出していきたいと思いますので、そちらにご回答いただくとですね、本編の方でも紹介していきたいと思いますので、ね。はい。というわけで、まあ、お便りが今ね、2通読み終えましたので、今回は、じゃあ、早速、行きますかね、本編の方に。
ああ。行きます？
いいです
か？いいですか？
いいですよ。
まあ、杉田岡さんが今、ツイッターでね、送っていただきましたけど、はい、じゃあ、早速、第3回目の特別回、入りたいと思います。というわけでですね、第3回本編でございます。
はい。
本編。
今回の、まあ、大きな趣旨はですね。
趣旨は。
いや、今の回線の問題ですよね。
は
い、
あ、そうです。神っていう先週のあれじゃないの？
違います、違います。
違うの？
まあ、それ広げちゃうから、やけどの傷口が広がっちゃうでしょ、また。
なんでかなぁ。グイーンってはいつもなんでなのかな。
なんでは
い、今回の趣旨はですね。
はい。
リアルなリスナーの声を集めようってことでね。今までにやったことないものを、どしどしやっていこうと思いますよ。
なんか、ね、リアルっていう感じですね。そうすると。なんか、そういう番組ありませんでしたっけ？
と、なんですか
あのね、
リアルって何ですか？
なんだっけ？あのね、ラジオ番組であるんですよ。
あ、そうなの？
あります。あのね、子供向けのなんかでありますね。青少年のなんか、相談室みたいな、人生相談みたいなので、子供版っていうので、リアルとかいうね、子供が叫ぶんですけど。
結構シリアスですね。リアルって、子供が叫ぶんですけど。子供があんまりリアルってあんまり使わないから。
完全にリアルな感じしますけど。
まあまあいいですよ。はい、
そんな。そんなのはどうでもいいんです
よ。そんなどうでもいいです。はい。
そんなどうでもいいです。
はい、どうでもいいです。
はい。はい、今日はですね、まあ皆さんの声を集めようということで、まあいろんな質問を、私からですね、皆さんに問いかけをしたいと思います。でですね、まあ、もちろんリスナーの皆さんにもそうなんですけれども、まあ、パーソナリティのね、お二方、
ネコリンティー
さんとママさんにも、
全員ね、
押していただいて、
はい、
その意見をですね、募っていきたいと思いますけれども、早速なんですが、で、せっかくこの4周年、ね、丸4年、駆け上がりラジオやってまいりましたよ、お二人。ね、今日から5年目突入という感じですよね。
もう5年も経つんだ。
5年も経ちますよ。
うん。
145回ですからね。
4年経って5年目ってことです
ね。5年目か。だから4年経った。
ね、
はい。
4年経ってこれから5年目に入る。うん。まあそんな中ですね、今まで、駆け上がりラジオ、ね、グッズ、実は2つ作ってます。
はい。
1つ目は、駆けラジキーホルダー。ね。うままさんの家の中には、まだ、10個ほど残ってるという
、ね。ありますね。
かけらじいキーホルダー。うん、あ、まあ、それを手にされた方はですね、非常に少ない、数少ないという感じですよね、今のところ。
うん、今非常に少ない、数少ないって言った？
いえ、
いや、元から少ない。
あ、そういうことね。
製造量自体が少ない、ね。
どういう意味なのかと思って。
非常に少ない。
はい。
ね。
数少ない。
限りなく少ない。
はい。
ね。
うん。
手にした方ですよ。
なるほど。
まあ、その中には、キリア監督も含まれますけれども。
キリアさんどうしたんですかね。
捨ててる可能性あるけど、
ね、そうだね。こんなんいらねえわって。そういう可能性あるけどね。ラジオ番組やってるんです。へぇー、ラジオ。って言ってこう、ね、キーホルダーボッと持って、ペッって置いてましたけどね。
まあ、確かにそんな感じだったけど。福山雅治を意識したような感じだったよね。
うん。
あの時の
どっちなのか、みたいなね。うん。
愛なんだよ。 とか言って、手を広げてましたからね。
まあ、それだけでね、歌になりそうですけどね。まあ、そんなわけで、かけらずキーホルダーというのを、まあ、第一弾で作って、あれはもうほぼ無料で作りましたよ、あれもね。
そうですね。
はい。そして、第二弾はですね、まあ、我々、実際に何かもう一つ作ろうよ。ね、リスナーさんのために何か配れるものを作ろうってことで、ピンバッジ。
うん。
かけらずピンバッジ。
うん。
ここね、これか。
ジャラジャラしてるけど。
ジャラジャラしてきましたね。
これね。
うん。そうそうそうそう。
なんでそんな近くにあるんだろうね。
いや、俺もそんなに近くないの
に。うん、俺も箱の中に入って
る。小銭、小銭をまさぐるかのごとくね、近くに置いてあるんですよ。
う
ん、
まあまあ、そのかけらじピンバッジは、もう結構、まあそこそこのね、
そうですね。
小さい感じですけど、出来としてはまあ、ちゃんとした製品でございますから。
うん、なんかチョコレートにこの、大きさのものとかありそうですよね。
あ、マーブルチョコ的なね。
マーブルチョコみたいな、ね。
あ、マーブルチョコ、
ありますあります。まあそういうですね、まあかけらじピンバッジを第2弾に作りましたけれども。
はい。
まああれももう作ってかなり経ちます。で、うん、まあそこそこね、ご意見いただいた方に配っているので、
うん、
まあ、まあでも十何名の方はもう持ってらっしゃるのかなと。
まあでもそういうぐらいでしょうね、多分ね。
非常に。
はい。
はい。
ね、お手紙と一緒にお送りをさせていただいているという感じでございますけれども、うん、まあね、今まで3人の直筆のお手紙が皆さんに届いているかと思いますが、
うん、
そうですね。
ね、そういう第2弾のプレゼントもさせていただいてます。で、まあ実際にピンバッジはね、まだいっぱい残ってますので、
まだありますね、
いっぱい残ってる、はい、いっぱいほどないけど、まあそこそこ残ってますんでね、まだまだ皆さんからのご意見募集しておりますけれども、
うん、
これ実際手で渡したいっていうのがやっぱり。
まあね、本当はね、ありますけれども。
送っちゃうと、何にもこう、なんですかね、反応がちょっと見えない部分もあるんで。
うん。
手渡し。
あ、もう、手渡し。うん。したいですね、
うん。そうですね。はい。という第2弾まで、今回来ました。そしてまあ、もう5年目ですから。もうそろそろ第3弾のかけらじグッズも考えていきたいなと。
はぁ。
いうふうに、私、思っている所存でございます。
はぁ。
はい。そこで、まあ、皆さんにですね、まあ、流行り物の時にもやったんですけれども、かけらじグッズ、もし第3弾作りますとなった時に、何が欲しいですかっていうところですね。
うん。
ちょっと聞いていきたいなと、思います。
はい。
はい。で、これをね、生放送でもありますけれども、
うん、
まあ生放送の中で決めるっていうよりは、まあここで意見を募りつつ、うん、7月30日配信のね、番組を聞いていただいている、配信分で聞いていただいている方は、その後に全然お送りいただいても、もちろん結構ですので、皆さんからの意見を募集していきたいと思うんですが、
うん、
まずお二人に聞きましょう。じゃあね、かけらじグッズ、もし作るとしたら次は何がいいと思いますか？
これはね、僕が個人的に欲しいものという意見の出し方をさせていただいてもよろしいでしょうか？
どうぞどうぞ。
私ね、
はい、
溜めてる間に考えてる。
時計が欲しいなぁと思いまして。
時計？
はい、あれの時計の裏のところにね、こう、かけらじのアイコンがこう、ガッとこう
あって。ああ、あるある。
で、こう腕が動くみたいなね、こう。
ああ、そういうことは、文字盤のところとか、
ね。そう。
今完全に僕、腕時計の、まあ、腕と密着する側のところに、刻印が入って
る。
ああ、
もうちょっとそれを考えます。
文字盤のところに、文字盤のところにこいつがいると。
なるほどね。
はい。
あれ、秒針っていうか、二ついりますよね。
まあ、何針
でも、あれじゃない？足の部分が、うん、円の中心で、この腕の先が長身のこの先頭の部分。
まあそれでもいいですよね。まあどっかが動けばいいかなと思ってるんですけど。でも足がね、ぐるっと一回転したらそれこそまた、まあすごい。
体ごとでもいいけどね。
体でもいい。
カチッって動く。
あ、だから足、足首のところが真ん中ってことよ。
うん。
だから体、このかけらじのに、かけらじ全体が、
うん。
長身みたいな。
ああ。
だから大体長身が、55分ぐらい刺してるときに、駆け上がりラジオのロゴになるみたいな。
そうね。じゃあもう、それに合わせて配信時間も変えるか。ちょうどこの、なんちゅうの？駆けラジの形になったときに、配信される設定に、ブログの方も変えておくと。
ああ、そういうこと？
時間もね。
目の前。
時計側にも仕組んどいて、アラームが鳴るとかね。
なぜかアラームが鳴るって。
毎月10日、20日、30日。
それ、俺、その時いらないわ。
確かに、ね。
だって毎回アラーム鳴るんでしょ。
アラーム年で消したいね、アラームね。
あ、もう毎回10日、20日、30日だけすげえ早い時間になるんだよな、こいつみたいな。
自分のタイミングで聞かせてくださいって思うよね。
そうそうそう。
大抵の人は。
もう慣ればいいんじゃない？じゃあその時間になったら。本編が。
あ、そういうこと？いや、本編内
蔵ですよ、アラーム鳴るんだったらもう RSS のあのフィードの機能を内蔵しといて。勝手になればいいんじゃない？まあ、そこまでは言わないですけど、別にね、これが背景になっているだけでもいいですけど。
なるほどね。
はい。
まあでも、実際に皆さん、多分、もらったことのある方は、この世で一人というかね、パーソナリティ以外では一人しかいないんですけど、
はい。
一番初期に聞いていただいていた、倉の茶屋さん。
はい。
まあ、倉田屋さんですね。倉田屋さんしか多分持ってないですけど、かけらじの、フラッシュ待ち受け時計というのは、実はあったんですよね。
ありましたね。
ありましたね。
はい。一番初期の頃。まあ、皆さんね、駆け上がりラジオ1から聞いてますって方はもう、実は最初の方に出てたりするんですけど、フラッシュ時計っていうのもありましたから。まあ、ああいうテイストでね、なんか時計が作れるっていうのもありでしょうね。
うん。
はい。では、うままさんは。
僕はね、結構ベタというか、毎回、ペンケースとステッカーを差し上げまーすとか言って、言ってるじゃないですか。
あ、はい、はい、
ペンケースとステッカーを差し上げまーすみたいな感じで言ってるから、
はい、
それじゃないかなと、まず。
あ、なるほどね。
で、ペンケースって今時ちょっとそんなね、あんま聞かないっていうか。
でも、ペンケースって意外と持ってる人は持ってるよね。
持ってる人持ってる。
ペンケースか。
で、
うん。
ステッカーの方は結構需要があるのかなって。
まあそうね、うん、ステッカーはなんか気軽だよね。
うん。なんかもう、
ステッカーね、
ノートパソコンの裏っ側にパッと貼っついて、貼っつけといてくださいみたいな。
うん。
あとはまあ、人の額とかにつけといてください。
額って。
額とかに、ね、
まあサイズもいろいろ取り揃えることができそうですしね。
そうだね。
安価で割と量産しやすくて、こう、やっぱこう、たくさんの人にね、まあたくさんの人じゃないかもしれないけれども、まあ、少なくとも聞いていただいてる人たち全員にあげたいって思ったら、まあ、ステッカーとかがいいのかなって、ちょっと。で、その、なんですか、なんかこう、特別プレゼントみたいなところで、特計ですよ。うん、
まあ時計はね、量産できないですからね。
で、多分、あげられる人1個か2個じゃないと。
俺が欲しいっていうだけですからね。
僕らの財布がやばいことになる。
まあそうだね。
僕ら生活かかってますから。
うん。
で、これ全然収益いらないんでね。
そう
ですね。
うん。
だ収益もちょっと考えなきゃいけないですよね。
そうなんだよ。
アフィリエイトじゃないですけど。
うん。
ブログサイトでちょっと。
何かしら。
サーバー代くらいは。
そうですよ。これやってて、お金どんどん搬出するだけですからね、今のところ。
そうですね。
そう。
うん。
なんとかね。まあ、そうですか。ステッカーね。まあ、ステッカー自体は多分、今、かけらじの方、あ、かけらじの方じゃない。流行り物の方でも作ってますしね。
うん。
まあ、だから。
一番作りやすいグッズ。
グッズだね。
かなって。
うん。うんうん。まあ、ピンバッジとステッカーっていうのは、まあ、二大巨頭ぐらいだよね。ピンバッジ差し上げまーす。差し上げま
ーす。
そういえば
ピンバッジ差し上げます。あんま聞かないから。
あ、ほんと。
そういえばデザイン、
ステッカー差し上げまーす。
ステッカーのデザインがさ、あるじゃないですか。うん、で、流行り物ってあれでしょ？ホネストとホヘイさんの、
はい。
デザインがあるじゃないですか。
はい、デザインがあるというか私が書いたやつ、ね。
そう、あれのかけら自慢を作ると、1年ぐらい前に言ってたやつは、あれどういう感じなんですか？
さあ。ね。
だから、
ね、
紛失したっていう。
紛失をしていただきましたけれども、はい、実はですね、顔描いたんですわ。
あ、描いたんですか。それはもう見せていただかないと困りますよ。
ということで、今からちょっとね、お二人に送ろうかなと思います。
あ、
な
に、スカイプでひょこっと来るっていうパターンですか。
そう、そういうこと、そういうタイプ、
ね。とか言ってね。
多分ね、グリーンティーうまうまだけ描いたんです。
はい、はい。
でね、やっぱね、うまうまはまあそこそこうまく描けるんですけど。
なんでやねんっていうね。なんで僕だけっていう。前から。
ちょっと、グリーンティーさんの方がですね、これでいいのかどうかっていう、まあ、ちょっと、これ、どうなのかなっていうのが、できなかったんですけど、
はい。
まあ、聞いてる方はね、ちょっと見えない感じになりますが、顔の部分だけ描きました。
でもこれってあれなんじゃないの？なんかモチーフがあるんでしょ？
うん、あれです。 あれ行った時です。あの、今回の旅行じゃなくて、どこだっけ？
那須塩原ね。
あ、そうそう、那須塩原行った。
どこだっけって。
どこだっけかね。うん。その那須塩原行った時の写真を元に書いてますけどね。
なんじゃこれ。
やめちゃ受けてはるやん。ちょっとね、
それはでも、でも、グリーンティーも似てると思うけどね。
確かにね、馬馬はね、わかるわ。
馬馬はね、書きやすいんですわ。
わかる。
これ。何これ、アックマンみたいな感じだけど大丈夫ですか？アックマンっていう。
これなんか、あれだよね、意地悪そうな顔だよね。
いや、あのね、グリーンティーさんは、僕、口元どうしようかなと思ったんです。馬馬さんは、目は、まあ、かまぼこ型というかね、下の半月。
口悪いかよっていう。
いや、あれですよ。特徴を捉えるとって話ですよ。
あえてこうな感じなんだね。
ちょっとこう、にやけ顔っていうのをよく。
にやけてるってまた。
してるかなと思ったんで。
完全にこれ悪そうなやつだな。
ちょっと企んでる顔なんですけど、グリーンティーさんの口がね、もうどうしようかな。どの写真見てもね、ちょっと、いつも口をつぐんでる感じで笑ってる感じなので。
ああ。
それを書くと、あのね、絵にするとね、うん、笑ってないように見えるんですよ。
ああ。
なので、何かなと思った時に、この前のね、お寿司ですよ。
はいはいはいはい。
お寿司食べた時のあの満面の笑みね。
ああ、あれ
だ。これだって。
そうなったわけね。
しかもこの、歯を出して笑ってる感じがこう、なんか企んでるような。
じゃあ、さ、全員企んでる顔にしたかったっていうことですか、これ。
違う違う。でも、グリーンティーさんのイメージ多分皆さんね、分かってると思いますけど、ちょっといたずら好きみたいなね、そんなイメージもつきつつあるかなと思ったので。
ああ、そういうことですか。
今回は。
そうかもしんないね。
今回は、でも、特徴は取られてると思うけどね。
まあ、うん。大丈夫だと思いますけども、私。
大丈夫だな。
いや、まあ、なんちゅうの？うん。まあ、そこそこの、この、なんちゅうのかな？なんちゅうの、特徴の捉え方。
そう、だから、デフォルメ具合でしょ？
うん、デフォルメーションね。うん、
デフォルメーションなのか。
いや、知らんけど。正しい
タイトルはそこそこ、溜まってきてますよ。
がっつり似てないけど、
うん、
まあまあ、なんとなくこの三人、どの似顔絵ですかって言われたら、ああまあまあ、多分これがグリーンティーなんだろうな、これがウママなんだろうなっていうのがわかる、
まあうん。こういうキャラ付けでいけば、まあいいのかなっていう気がします
。もう無視かよ。僕の発言無視ですか完全にもう。
あ、ごめん、聞こえてなかった。
コメント来てますよって言ってんのに、ね。
あ、
うん、そうそう、似顔絵が、とか言ってそうそうじゃないよねっていう。
コメントね。
そう。はい、あの、ラピッドスタイルさんって書いてた人が、海賊マッツですって名前をね。
あ、海賊マッツ。
教えていただいてるんで、はい、そこからちょっと止まってますよ。
そうですね。そこから、これからね、皆さんの意見を読むときにちょっと拾っていこうかなと思ってたんですけど。
うん。
じゃあ早速ね、せっかく振っていただいたんで。
はい。
読んでいきますけれど。海賊マッツさんがですね、何が、グッズとして欲しいですかというようなところで回答いただいてますが、ストラップとかステッカー、キーホルダーなんてありでしょうねってことで、
うん、
ね、まあ、今馬場さんが言っていただいてた通り、はい、ステッカーありますね。
じゃあステッカー差し上げまーすって
差し上げちゃうまだできてない
けど。これ言いたいだけなんですよ。
そうそうそう。
ステッカーを差し上げる感じを言いたいだけっていう。ね、物惜しげもなくこう言うじゃないですか。
そうそう。
ステッカー差し上げます。
ステッカー差し上げます。ね、お手当りいただいた方はステッカー差し上げます。
そんなにステッカー差し上げちゃっていいのかよっていうくらい、
そうそうそう、
一番組の中で何枚もステッカー差し上げてるからね。
だから最後のあれでしょ、いつもお便りのところを読むときには、お便りいただいた方には、かけらじオリジナルステッカー差し上げます、みたいな。そんな感じですね。はい。まあ、あとストラップとかね。キーホルダーはまあ作ってますけど、ストラップとかもいいんじゃないですか、ってことで。あとはかけらじ iPhone、iPod ケース。
ああ。
なんてありかと。
まあ最近ではね、そこにこう、オリジナルデザインを入れることができるサービスとか多分ありますからね。
うん。で、これはナンペさんですね。やっぱり一番手頃でもらっても使えるのはステッカーかなってこと。ステッカー人気ですね。
はい。
まあステッカーはさ、あれですよね、もう、 何にでも使えるからね。
そうね、どこにでも貼れるっていうのはね。
なんなら車のボンネットとかに貼っても。そうそうそう。いいじゃないですか。
機械的なものにもペタって貼れるし、携帯の裏とかでもいいしね。
うん。
あの、下敷きとかね。
そうね、下敷きもある
し。文具系でもいけるし。いけますよね。
まあだからステッカーやっぱ第一候補でしょうね。
この顔がステッカーになるっていう感じ。
いや、それはあくまで今顔を描いただけなんですけど、うん、それに、要は流行り物と同じように体をつけるのか、はたまた、その顔をかけら人の顔に当てはめて前も言いましたけど。
これかけら人の顔を当てはめたらちょっとこう、アンバランスな感じになりませんか？
なんで、その顔ごとはめるんじゃなくて、うん、その顔の中のパーツだけ、要は目と口、
はいはいはいはい、
だけをあの丸の中に入れて、それぞれのキャラクターにして、仕立ててしまう。あと髪型ちょっとこう、描く感じ、もありかなって思ってますけど
ね。うん。いいんじゃないですか？
はい。まあ、そのステッカーが、こう、いろんなところでね、こうどう使われるかっていうのはちょっと興味ありますけどね。
そうそう。だから、うまうまステッカー、グリーンティーステッカー、ホネソステッカーっていうのが、それぞれ出来上がるわけですね。
これはもう、だから、企画書とかにペタって自分の顔貼っとけんでしょ？ホネソ。
そうそう、そういうことです。
自分の顔って。グリーンティーさんだけは使うみたいな。
大変よくできましたみたいな。
そうそうそうそう。まあ、大変よくできましたで言うと多分流行り物のあのロゴなんでしょうけどね。はい。ということで。まあ、今ですね、名古屋のカッパさんも参加していただいて、今こんばんはと言って来ていただいてますけどね。
はいはいはい、こんばんは。
はい。で、趣旨をですね、南部さんが、名古屋のカッパさんに説明していただいて、僕はイヤホンホルダーがいいなと。流行り物の時と似たようなもの。ということで。イヤホンホルダー。
イヤホンホルダーもあれ同じところで作ったんでしたっけ？
いや、そうですね。同じところで作りました。
ね、ですよね。確か同じところで同じのがあった気がするなと思って。は
い、そうです、そうです。同じやつ作りましたね。あれも、まあ、私が描いた絵をね、使ってますけど。で、ナンペさんはですね、前に採用されたラジオ番組で、その番組オリジナルのポストカードの裏に、直筆のお手紙をもらいました。かけらじのポストカードなんていかがでしょう？あ、なるほどね。ポストカードか。ポストカードありかもね。
よく観光地で売ってますよね、ポストカード、ね。
うんうんうん。だから、グリーンティーが撮った写真を、ポストカードにしちゃうっていう
完全にもうなんでしょう
それ富士山のあたり売ってる
おまもん
の
や
つとか、ね、おまもん
と同じやつ
地方の道の駅とかで売ってるやつ
そうよく見るタイプの
まあそれにプラスで何かね付加価値があれば
そうそうそうだからそのグリーンティーさんが撮った写真のどこかに毎回かけら人が隠れているよっていうう
んなんかそれをこういくつかなんかコレクター性みたいなのをやるんだったら持たせてみたいですけどね。
そうだね。
なんかいろんなところ、なんか僕らが行った収録先の風景とかね。で、それにこう、なんだろう。なんか、ちょっと具体的にはよくわかんないですけどね。それを寄せ集めると、なんか謎が解けて、非公開番組へのアクセスキーが手に入るとかね。
いや今日のグリーンティーさんはいいパスばっかりいただきますね、本当に。私、まあ、今後ね、番組をやっていく中で、今結構、なんかリアル脱出ゲームみたいなの流行ってるじゃないですか。
好きだね。
好きだね。
あれもね、
お姉さん、
好きだね。
リアル脱出ゲームも先週から言ってますやんっていう。
もう3、4回聞きましたわ。
リアル脱出ゲーム、面白いのよ。
そんなにハマりましたか、リアル脱出ゲーム。
いやいやいや、謎解きの、謎が解けた時の快感難しい数学の問題が解けた時の快感似てるね。うん、
似てるねとか言われるけど、数学を解けた時の快感、あんまり快感と感じる人少ないかもしれない。
やっと課題が終わった
っていう感じ。そう、そっちじゃなくて、なんか、すっげえ難しそうな問題に見えて、バーって解いていくと、答えが、なんかすげえ綺麗な整数だったとかさ。
まあ、そういうのは時々ありますね。
解なしってやつね。
あるか。
解なしはちょっとしっくりこないけど。
しっくりこない。
解がすっげえ難しい複雑な、なんか、いいとかさ、 なんちゃかとかいっぱい入ってるのに、答え書き出してみると答えが2とかさ。
でもさ、イラつくのがさ、イラつくのがさ、スタンダードの略解でそれしか書いてないときね。なんで、ね、なんで2になるねんみたいなね。
そう。2は分かってる。その途中の計算式を見せろやと。まあ、ありますね。
まあ、ありますけどね。
はい、でもまあまあ、そういう数学の問題とは別にね、うん、リアル脱出ゲーム。まあ、こういう、そういうのを、この、ハガキの中に織り混ぜつつね、
うん、
やっていきたい。私はそう思う。
いいんじゃないですか。
いいね。はい。いいね。
いいね。
グリーンティーさんがいいねと言っています。
一人しかいいね言ってないんじゃんみたいな、そういう形になる。
まあまあ、そんなことでね、今、ナンペさんから、はい、ポストカードの案いただきましたけど。
うん。
あとは、ナンペさん、隠れミッキー的なやつですかってことで。
今、
まあ、ポストカードのね、うん、さっきの、かけら人が隠れてますみたいな、ありましたけど。隠れミッキー的なやつでやりたいですね。
うん。
やられる。
まぁ、あ、ちょっと企画としてね、残しておきましょうか、その案としてね、うん、それは。
そうですね。
うん。
まあまあ、そういうのです。ね、まだ他の方もどしどし募集してますから、うん、まだまだソーシャルストリーム、そして、お便りなんかでもね、いただければと思います。
はい。
はい。そしてですね、まぁ、あ、このお題は一旦、まぁ、あ、今のお話で、とりあえず置いておきまして、うん、皆さんのご意見ね、ありがとうございます。この意見を集約して、まあ最終的に第3弾の、グッズにね、展開していきたいと思いますけど。
うん。
二つ目の質問でございます。
はい。
ね、4周年ということで、まあ、もうずっとね、長い間聞いてらっしゃる方が非常に多いので、今更っていうところもありますけれども。
はい。
4周年ということで、まあこれから5周年ですよ。ああ、うん、まあ5年目ですよ。
はい。
改めて、三人のどんなことを知りたいかと。
あ、なんかそれリスナーさんに聞くっていうことですね。
そうです、リスナーさんに聞くわけです。
はい、あ、僕らに聞かれた
のと。三人の中でね、聞いてももう、
改めて。
十分知ってんだろうっていう。ぐらい。
実際会ったことないですみたいな、超面白いです。それで4周年すごいな。
早いですね、みたいな。そんなことはないんですけど。終
始丁寧語なんですよ。
そうそう。あ、どうも、はじめまして、みたいな。まあ、そうじゃないですけど。まあ、4周年。まあ、今までね、この番組4年間やってきてますから、145回分のね、我々の、素性というのは皆さんある程度分かってきているかと思いますけれど。
はい。
まだまだ知らない部分、多分、プライベートの部分は非常に隠している部分が皆さん多いと思います。
うん、
まあ、そういったところで、まあ、答えられる範囲でね、
はい。
まあ皆さんの質問を受けて答えていこうかなと思います。そして、はい、最近ね、よく、駆け上がりラジオ、最近から聞き始めました、なんてね、いう方は結構まだいらっしゃいますから、
うん、
まあそういう方のためにもですね、改めて、まあ自己紹介の意味も含めてね、そういう質問に答えていければなと思います。うん、はい。まあそんな中ですね、名古屋のカッパさんが、ハンドタオルなんてどうかなってこと。
タオルもいいですね。
タオルいいですね。いいす黄色地にね、うん、黒いこのやつ入れるっていうのはありですね。
なんかライブとかしたくなりますよね。そうするとね。
トークイベントとか。ハンドタオル長い長いやつね。
なんか矢沢永吉みたいなね。
そうそう。
みんな投げるのね。
ミスチルみたいな感じでちょっとかっこよくハンドタオル作っちゃうみたいなね。
タオルはいいわ。タオルは、うん、使える。
タオル使える
し、
うん。
タオルもまあ安価ですからね。
うん
そうね。
ちょっと金にこだわっちゃってますけど、さっきから。
いやや
っぱり、たくさん作って、
うん、
たくさん送りたいっていうものがいいですね、やっぱり。
そうだね。ちなみに、先ほどブリキのペンケース、オリジナルブリキのペンケース作ったらいくらぐらいになるかってことね。
うん
50個作ると1個500円という。
ああ、まあでもそこそこのね、50個で2万5000円で50個ということですかね。
そういうこと。
値段しますね、本当に。
値段や。
なかなか、職人さんいてはるんですか？
ブリキの職人の方が
誰や誰や
ろ
マジ突っ込んでくるおっさんとかがいそうなくらいですね。
まあ、
しっかりしたもの作ってくれたらちゃんとね、礼するがな、みたいな。
もうお金ちょっと払うけども、本当それ、本当作ってくれんのみたいなね。
そうそう、そういう怪しい、なんかすごいなんか、ぐいぐい来るおっさんみたいなね。そんな人を背後に感じますけれども。
背後に感じる。
背後に感じますけれども。
まあ、あとは、プリントタオル、なんかね。これ枠割りのプリントタオル1枚から作れますよってことで、価格いくらぐらいか、ちょっと今試算してみますけれども。例えば、 60枚作った場合、どうでしょうということね。ベースの色、イエローで、作ってみますけれどもね。
作ってますけどね。なんか、3分クッキングみたいな感じになってますけどね。
それだ、作ってみますけどとか言って、フォームに、テキストリアとか
に
数字を入れてるだけでしょ。
そうです、そうです。
テキストリアとセレクトボックスとかなんかで。
60枚で作るとですね、なんと、2万760円。
あら、2万。同じですね、なんかさっきのと。
1万あたり346円。
まあでも最低のその集合体というか単価で50枚は作らなきゃいけないってことなんですかね、60枚か。
いや、これ1枚から。
あ、1枚からいけない。1枚だと500円くらいかかるのかな、そうすると。
1枚で言うとね、今ちょっと見てみましょうか。うん、1枚で計算すると。
1枚しか作らないってどういうことなのっていう感じ
です。7880円。
高え。なんで。
いや、それは、なぜかというと、その、やっぱりプリントする柄の、その、多分型とかを作んなきゃいけない。
ああ、型一個作らなきゃいけないから。
ベースを作んなきゃいけないから。
かかると。
それでかかりますね。
たくさん作った方が得ってことですね、むしろ。
そうそう。だから、逆に言うと、100枚で作るとですね、実は、さっきの値段よりちょっと高くなる。まあ、23,600円。
ああ。
なんか、外付けハードディスクのテラーの数みたいな。
そうだね。
ね。1テラでいくらでも、2テラでも。まあ、あれちょっと変わんないですね。
型さえ作っちゃえば、あとはね、素材の分だけ上乗せってことだからね。
そう
そ
う
そ
う。
だから150枚で35,400円、ね、
うん。あとなんかイヤホンジャックやクリアファイル。クリアファイル。
クリアファイル。
クリアファイルいいっすね。
かけ味のクリアファイル、ね。
本当にクリアファイルだけど、その右下あたりにちょっとこうアクセントとして、かけらじのあれがあるっていう質素な感じでも、
クリアファイルも使えるもんね。結構使うからね。なんだかんだ、
学生さんとかは特にね。あと社会人でも使うから。
そう、なんだかんだ電子書籍の時代になっても結局紙でなんか持ち歩くからね。
そうです。
うん、どうしてもカバンに入れたらくしゃくしゃになっちゃうから、
そうそう、
どうしても入れときたいんですよね。
う
ん、
クリアファイルはよく使うわ。
うん、クリアファイルはですね、サイズで言うと、どれぐらいなのかな？これ A4 サイズで、100枚で 33,800円というの
が、ね。さっきからホネストさんは何を見てそこまでの予算がで勤まってるのかっていうのがすごい、ね。
ああ、それぞれのネット検索してます。
ああ。喋りながらね。
そうです、そうです。
でもクリアファイルはさ、送るのがちょっと大変になりそうですかね。
あ、そうだね。ちょっと大きな、
封筒大きな。
届いた時にすでに折れてるとかなんて、ちょっと、
う
ん。
クリアファイルが折れてるとかいうことがね。
ね、
うん。あるかもしれない。まあでもそこはご勘弁いただくことになるかなと思いますわ。
誰
だよ。
さあ、いや、せっかくのグッズなんだから、ちゃんとした状態で渡したいよね、やっぱり。
まあで結構それだと送料にね、上乗せ分がピューっとここ。
かかりますね。だからクリアファイルは手渡しですよ。やっぱさっきから言ってますけど。
まあね、手渡し。
でもやっぱり、うちの番組ロゴって都合が良くて、クリアファイルにしてもタオルにしても、字の色を黄色にすることができるんですよね。
そうですね。で、色そんな使わなくてもいいからいい、ね。
そう。で、黒だけだから。
うん。インク代が安い。
そうそう、インク代が安い。ね、そこも考えて、まあ、デザインをしてた。
いや。
え？
本当に？
そうでしょ。
本当に？
それはそうでしょうよ、あんたたち。
あ、そうかみたいな人がまた出てきましたけどね。
まあでも、やっぱ100枚で33,800円からという。ね。まあ、それぐらいの金額でできると。ね。
なるほど。
まあ、皆さんが、まあ、そういう、ところでございます。
いやいいね。今のところクリアファイルとか、ステッカーと時計と、ペンケースと、結構出てきます。タオル
とか。タオルか。
イヤホンジャックとかもね。
イヤホンジャック。
イヤホンジャックね。イヤホンジャック、ブラックジャック関係ない。
うん、ありがとうございます。拾ってくれてありがとうございます。普段埋もれて
る、ね。今ちょっと危なかったね。
危なかったです。
埋もれてる。ブラックジャックね。よろしく言ってる場合じゃないですかね。
そうですね。
そうですね。もう触れないでね。触れないでね。
くらいしかもう確証できない。
広げたらそこで切られる
っていう。かさぶたになってるからね、もう。
いや、もうだってスルーされること前提でそっちょそっと言っただけなんで。
そうですね。
まあ、そんな感じですかね。ということで、別に改めて3人に聞きたいことは特にないと。
特にないね。
ないね。
そりゃそうでしょうに。
ないか、もう十分知ってるから、3人のことなんて。
いや、もう十分、もう分かってますって。
僕ら以上に知ってるんですよ、ね、リスナーさんはもう、うん。
そう。
はい。そっか。まあいいですね。はい。 まあ、そんな感じでですね。まあ、聞きたいことはまだまだね、4周年に入って、これからも募集していきたいと思います。
はい。
どしどし送りいただければと思います。
はい。
まあ、そんなわけで、ね。まあ、結構この話題で、そこそこ話してますんで。
うん。
ちょっと、まあ、最後あたりの話題。まあ、最後の話題にするかどうかあれですけど。
うん。
まあ、今後どういうことをやっていきたいかという。まあ、ちょっと皆さんの、今後の抱負的なものをですね、聞いていきたいと思います。
皆さん。
お二人のね。
ああ、皆さんね。
はい、皆さん。
はい。
まあ、この番組も4年続けてですね、まあ、いろんなことにチャレンジをしてきましたけれども、まだまだチャレンジが、ね、そんな多くできている、ところでもないので、まあ、今年の目標としてね、いろいろ掲げているものはありますけれども、うん、その目標以外にね、今後、やっていきたいこと、この5年目のうちにやりたいこと、をですね、ちょっとお二人に抱負として聞いてみたいと思いますが、まずは、うままさん。
はい。まあ、
どんなことやっていきたいですか？
オフ会イベントみたいなやつですかね、公開収録というか。
ああ。そうね、そろそろ5年目ですからね。
オフ会。うん。
なんでそんなしっくり言ったの今。
いや、オフ会ねって思った。
はい。うん、
これはまたね、場所が難しいってな。
うん。
うん。どこでやろうっていうのね。
確かに。
うん。
あ、今ちょっと話取れますけど、今ツイッターの方でもね、
はい。
村松さんという方が、ユーストリーム聞いてますということでいただいてますね。はい、ありがとうございます。はい。
いやー、やっぱり、どうしてもね、やっぱりグッズを作ってから手渡すっていうことをやりたいっていう話をしてたんですけど、
うん、うん、うん。
やっぱそのためには、そういうイベントみたいなやつをやった方がいいんじゃないかなと。
なるほどね。
まあ、かねてからのね、ちょっと夢みたいなのあるじゃないですか。
まあ、一番最初この番組始めた時の当初の夢はね、やっぱりそういう公開収録的なね。
うん。
そう
ところがありましたからね。
うん。
銀座のね、アップルストアみたいなところで、
う
ん。
そうですよ。
できたらいいっすね、みたいな。
銀座のアップルストアでできたら、まあ、また幅も広がるでしょうね、だから。
ね、あそこでできたらもう、なかなかですよ。
うん。
なかなかのところに行ってますよ。
まあ、まあ、そこじゃなくてもね、もしできるところがあれば、
うん、
ぜひぜひ公開収録なんかやっていきたいですね。
そうですね。で、それはあくまで目標っていうか、
うん、
まあ、目標の一つなんですけど、まあ、それを、まあ、行うために必要なのが、やっぱりこう、まあ、こうやってこう生配信した時のにも、たくさんのリスナーさんが集まってほしいと。
うん。
でもありますし、う
ん、まだね。
まあ、つまり、知名度アップというね。
うん。
これを、まあ、実際に番組のコンテンツ内を、やっぱりこう、中身をやっぱり面白くしていくっていうことがまず大事だと思いますし。
うんうん。
面白くなったら、必然的に人も増えるんじゃないかと。
うん。
思うわけですよ。
うん。
そうです、
ね。人づてにね。人づてにとか、ツイッターづてにかわからないですけれども。
うん、面白いよ。
あれよ。
うん、
ね。
はい。っていうのがあるんで、まあ、やっぱり、コーナーをがっつり変える変えないような話も、まあ、一人一人の意識としてやっぱちょっとこれをさらに面白くしていこうっていう、プラス思考のね、
うん、そうだね。
意欲を、三人揃えばね、きっとできると思うんで、うん、まあ、それかなと。ちょっと曖昧ですけど。
うん。
で、その先にそういったイベントだったりとか、っていう夢がどんどん広がってくるんじゃないかなと。
なるほどね。
思うわけですよ。
まあ、より一層のこの番組の面白さを追求することによって、
なかなか普段忙しくて、
そうだね。
三人こうやって時間集まるのも本当に一苦労と。
うん。
言うんですけれども、うん、まぁ、あ、ちょっと僕らちゃんと三人集まるっていうのがすごい、こう苦労はしてるけれども、一応こうやって集まれてるっていうのは、
そうだね。
すごいことだなと思ってるので、
うん、
まぁ、あ、その継続っていうか、その延長線上で面白くしていくっていう、
うん。
それが一つあるかなと。
そうですね。
私このように思うわけですよ。
ありがとうございます。ね、
はい。
うまま幹事長のお話でしたけどもね。
はい、当選し、当選
した。当格した。
当選、当格ですからね。
当
格しました。はい。そしてグリーンティーさんでございますが、グリーンティーさんは？
そうですね。まあ、リスナー数を増やしたいっていうところの思いがありますよね。
うん。今ちなみにどれぐらいいるかっていうのは、う
ん、まあ、どれぐらいか、1000人ぐらいなんじゃないですかね。
うん、うん。
登録、継続的な登録者数としては。
うん、1000人もいたらすごいですけどね、本当に。
まあね。
まあ聞いてるかどうかはまた別として、多分それぐらいになってるとは思いますけどね。
すごく日常的に聞いてくれてる人の数を知りたいですよね。
うん、まあそこはね、分かりにくいけどもね。
それの10分の1もないんじゃないっていうのはちょっと思いますけどね。
まあダウンロードはしてることは確かなんで、うん、その数
が。ああ、ダウンロードされてたらまあ、
はい。そうなんですよ。
そうだね。
うん。
あ、まあ、まあそこら辺が私、我々も全く見えてなかったりするところですからね。
うん。まあ、
まあ、人の数だけで決まるわけでは全くないのでね。
うん。
まあ取り上げてる話の内容だったりとかで、まあそれだいぶ人の数で前後するってよく言うじゃないですか。
うんうん、
取り上げるコンテンツでね。
うん、
僕らの好きな話をして人を集めるっていうのはまあ一つの目標としてはいいかもしれないですよね。
そうだね。
まあ短期的にはなんでまあ番組を面白くするっていうのはね、やっていくというか継続的にね、やることなんですけれども。うんうん、まあCM 作りをね、ちょっとそろそろまたやりたいなと。だから、なんていうか、普通上の番組のやつはこう、なんていうか、ステップアップ、地道に努力して面白くしていく。
はいはい。
いう流れがある。ね。それとはまた別にその、なんだ、突発的なこの面白さみたいな。
うんうん、うん。
ね。その、いわゆる、ダーウィンの進化論で言うと突然変異というやつですよね。そういう流れ。
なんで今それに例えたの？
そういう流れを作っていきたい。
いや、無視した、今。完全に俺が無視した。
はい、いや、でも、今のは、真っ当な意見というか。
まあね。
進化論で、そう。
こう、なだらかに言ってる今のこの流れとは別に、うん、こう、突発的にこう、違うことをすることによって、こう、急激に進化をするっていうようなね。
まあ、それが失敗したとしてもね、何か経験になるかなと思います、
ね。そうですね。
はい。やってみる
という。このように、無駄なことなんてないらしいですから。
そうですよね。大学を二つ出るようなものですからね。
ああ、有名な人の教えじゃないですか。
有名な人の教えです。
そうですよ。
僕らの恩師の人の。
恩師のね、ご意見ですけども。なるほど。まあ、その数を増やしていきたいというところですね。うん、はい。ありがとうございます。私はですね、まあ、何をやりたいか。まあ、かけらじの中でもですね、今までまあ、ラジオの配信というところが、まあ、ポッドキャスト、まあ、ポッドキャストの配信というところが一番メイン、まあ、ね、番組ですから、メインでやってきたところでありますけれども。そろそろね、まあ、ずっと前から言っている、それぞれ3人の、なんか、それぞれの特徴を生かした面白いことをサイトの中でもやっていきたい。まあサイトをね、より拡張していきたいという。まあこの5年目、大きく変動させてもいいところかなとは思ってますね。まあというのも、やっぱり今のこのブログ、おそらくブログを見ている方っていうのは、そんなにいないかなと。
そうです。番組コンテンツしかないですからね。
そうそう。だから iTunes から、落ちてきたやつをただ聞く。で、それで終わり。で、まあ、ブログもね、特になんか、その特別な情報があるかっていうと、今はないので、
うん、
まあ、そこを、ブログを中心にですね、まあ、皆さんと、いろんな観点から、まあ、コミュニケーションが取れるような、ね、ブログのコンテンツっていうのを増やしていきたいなと。
ね。やっぱり音声だけじゃ伝わらない、うん、こう、発想だったり、ネタがあるわけで、まあ、文章にしてみたり、あとはその、先ほど、ホネスさんから送ってくださった似顔絵とかもそうですよ。
う
ん、
そうそう。
まあ、こういうのをちょっと公開してみて、みたりとかね。
うん。あとはね、まあ、よく私、この前もやりましたけど、画像の合成なんかもね。
合成とかやりですね。
合成とか、まあ、まあ、そういう。
それでやってます。それでアドビから商品もらってるくらいですからね。
まあ、そう
です
ね。
まあ、そうだね。よく考えればそうですね。
表彰されてる人ですから、まあまあ。
まあまあまあ。
それくらいのことをしてもいいんじゃないかということですよね。
そういうね、面白コンテンツなんかも、ちょっと増やしていってですね。まあ、それぞれの、番組は番組、サイトはサイトというような形で、それぞれの意義を持たせたような、駆け上がりラジオ、ね、まあ、KPS って今書いてありますけど、まあ、その、ステーションを大きくしていきたいというの
を、
私は。
そう、駆け上がり、KPS って、ステーション。
そうそう。KPS ってなんざと思ってる人が多いでしょ。
なんざとね。
ホームページ見ていただければわかるんですよ。KPS って。ね。
KPS プロジェクトっていうことですよね。
そうそうそう。うん、ウェブページがね、KPS プロジェクトって書いてありますけど、この、
その中の
KPS っていうのね。
そう。一つの枝がポッドキャストだったんだっていう。
そうそうそう。っ
ていうことで、サブディレクトリー的な感じでちょっと。
そうそうそう。
まあ、切って、ね、それが駆け上がりラジオなんですけど、まあ、それ以外のことに着手してないというだけです。
そうですね。
そうそうそう。
はい。
なんで、ちょっとね、そこを、本来の目的、私もまあね、一番最初に、お話をしてた、そこの目的に、近づけるようにですね、ちょっと頑張っていきたいなというところが ございます。
はい。
はい。まあ、そんなわけでですね、まあ、今回、第145回、4周年記念ですか、やってまいりましたけれど。
いや、でもね、まあ、すごいですね。出入り、出入りだけでも50名いらっしゃる。
そうですね、今いらっしゃるんですか。
はい。出入りしてるんだな。出入りしてるんだなって、嬉しいことじゃないですけど。うん、出てるわけですからね。
まあね。
ステイしてくださいという感じ
です。ステイしていただきたい。まあ、これを、もうちょっとね、一度聞いてる数を増やしていければというふうに、そんなふうに思ってますので。まあ、4周年迎えたかけらじ、そしてこれから5年目を迎えるかけらじをですね、ぜひ、今後ともよろしくお願いしますということで、今回の本編を終わっていこうかなと思います。はい。というわけで、4周年記念月間と題しましてですね、7月10日、20日、30日でお送りしてまいりました、駆け上がりラジオの特別編でございますけれども、
はい、
第3回の今日はですね、比較的、なんか真面目な回に、他の2回に比べてだいぶ落ち着いて話をしているような気がします。まあ
いいんじゃないですか、こういう。
内容がね、そういう内容ですからね。
そうそう。まあ、こういう回もないと、4周年のね、締めくくりにちょっとならないかなと思ったんで、ちょっと今回は腰を落ち着けて、しっかりと今後見据えたね、回にちょっとしてみたわけでございますけれども。
で、やっぱり生配信をやってるってこともあるんで、
うん。
ソーシャルストリーム上ってやっぱり参加してもらった声を、その場で反映したいねってずっと話してたけど、毎回うちらネタを作るとか、事前に準備がちょっとあって、話してしまうので、で、時間の制限もあるんでってことで、拾うのが後になってしまってたと。
はい。
まあ、ゆくゆくはそういったこともないようにね。
まあ、生配信は、うん、生配信としてのね、番組作りっていうのも今後、やっていかなきゃいけないかなというふうに思うので、うん、まあ、これをね、いいきっかけに、今後の新しい展開というのも考えていきたいななんて思ってますけれどもね。
うん。はい。
はい。まあ、ソーシャルストリームには、皆さんいろいろね、書き込みをしていただいて、今、全体で4名、10名弱ですかね。いらっしゃって聞いていただいているというところですけども。
そうですね。
はい。まあ、ぜひ、配信でこの番組をお聞きの皆さんもですね、生配信の時間が合えば、次回からね、また参加をしていただきたいなというふうに思っております。うん、で、今日の本編で取り上げましたですね、質問いくつかございましたけれども、まあ一つ目、かけらじグッズ、もし作るとしたら何が欲しいですかっていうようなところで、まあいろんな意見出ました。まあ今日本編の中で出てきた皆さんの意見以外にもですね、皆さんからのグッズ案なんかも、まだまだ募集しておりますので、ぜひお送りいただければと思います。そして、まあ4周年、ということで、まあ4周年我々やってきましたけれども、まだね、三人のことがわからないよとかですね、最近聞き始めて、三人ってどういう関係なのとか、まあそういうようなことでも全然構いませんので、まあ三人、改めて三人のこと、どういうことが知りたいかというところの質問もまだまだ募集をしております。駆け上がりラジオでは、番組に対するご意見、ご感想のメッセージを募集しておりますよ。ツイッターの DM、E メールにてお送りください。ツイッターの上ではかけらじ、E メールはかけらじ、アットマーク、gmail.com、もしくはかけらじ、アットマーク、yahoo.co.jp です。番組に対するご意見、ご感想、取り上げてほしい特集テーマ、そして今月のお題に対する回答、7月は、7月何でしたっけ？
あら、忘れちゃった。
NG 集の覚えた、はい、皆さん、どの NG が好きかと。
これね、もう本人しかいないですけどね。
そうですね。まだまだ私のね、あんな声、こんな声が好きだという方、まだまだ募集します、
ね。まあでも、あの回だけじゃなくて、これまでにね、NG っぽいなと思った話とかですね。いろいろ多分あると思うんですね。は
い、こういう時が面白かったよ。レモンティーが出てきた時面白かったよとかですね。まあそういうようなところも、募集しておりますので、気軽にどしどしお便りを送りください。
はい。
はい。
はい。ということで、やってまいりました。ね、この回、145回ですか？もう145回ですよ。
逆にしたら541回ですよね、もう。
なんで逆にしたのかよくわかんないですけどね。
うん。
わからないね。
はい。まあ、そんなわけでですね、これから5年目を迎える駆け上がりラジオ。うん、これからはですね、まあ今まで、まあニッチな層に、響くようなですね、話題というのを取り上げてまいりましたけれども、まあ今までに、 取り扱ったことのないようなですね、話題なんかもこれから取り上げていけるようにですね、まあいろんなところに、私たちも首を突っ込み、片足を突っ込み、いろんな話題を探していきたいなというふうに思っております。
はい。
はい。ということで、
エンディング、エンディングを流していただけますか？流してほしいですか？
はい。
流してほしい。
お願いします。
はい。
はい。はい、というわけでですね。
というわけですね、って何回言う
の？流したら流したで、こう、何時にグダグダっていうね。
いや、これまた音切れる可能性あるなと思って。
今回大丈夫じゃないこれ。
大丈夫だね。うん、はい。ということで、今回、第4周年記念、お送りしてまいりました。お送りしてまいりましたのは、私、オネストと、
グリーンティーと、
ママでした。
それでは皆さん、5年目のかけらじも、今後ともよろしくお願いいたします。
さよなら。
さよなら。